皆様こんにちは。すべては微積分というお話をいたします。微積分って何かって見てみると、極限なわけですよね。だから微分も極限だし、それから積分も極限ですよね。で、じゃあ極限を定義するためには何が必要かっていうと、要は位相を入れるっていうことですね。つまり物事の等位近いですね。等位近いっていうのを、あるものとあるものは、例えば A というものがあって B というものがあって A より B が遠いということですね。それが分かってないといけない、それを定義しなきゃいけないので、そういうことを位相を入れるっていうわけですよね。だからどんな空間でもいいわけです。集合ですね。どんなものでも、ものの集まりでもいいわけです。その距離が、あるいはそういう意味で位相が、位相空間の定義は別にあるんですけど、少なくともまず距離ね、距離空間と位相、距離ですね、細かい話は別として、距離が定義できればいいということなんですね。だから単純にまず直感的にね、実数の世界って我々は知っているので、それが直感的にこう納得いくので、普通に高校でやるような微積分というのが納得いくと思うんですけど、ある程度納得いくの上で学ばれていると思うんですね。でも要は全ては微積分というのは、つまり空間をどこに移してもいいわけですね。同様のこと、位相が入れられれば微積分を構成できるわけですよね。こういうことすごく大事なんですよ。つまりね、何かっていうとね、先ほど申しました通り、その微分も極限を取ってるわけでしょ。だから極限操作ってことは変わらないわけですよ。極限操作をして、微分っていうものがあるということね、定義できるってこと、あるいは積分もそうですよね。極限操作があるから積分が定義できるわけですよね。で、これすごく大事で、両方とも極限なわけですよ。だからね、物事をこういうふうにこうメタに抽象的に理解していくっていうことがものすごく大事になっていくんですね。実はこれがその物事を解く力を身につけていくんですよ。でね、例えばその実数とか複素数とか、数列とかベクトルとか、微分とか、微分の演算もそうですし、積分の演算もそうですし、ベクトルの演算もそうですね。結局全部線形演算でしょ。線形なんですね。だからそういう意味では、そういうものも全部ね、分かれているけど全部線形なんだよってことね、線形演算なんだよっていうことなんですよね。だからね、そういうふうにこう極限だし線形だっていうことですよね。だから基礎は大事ってよく言うでしょ。だから基礎って何かって言ったら、つまりこういうことなんですよ。こういうことを分かっていくことなんです。微分積分も結局極限だなっていうことね。あるいは、実数の演算でも複数数の演算でも数列の演算でも、それからベクトルの演算でも積分演算でも微分演算でも、全部は線形演算だなっていうことが分かるわけですよね。だから線形性が成り立ってる。だから線形性が成り立ってる空間っていうのを線形空間っていうわけですよ。だからもっとさらに言って、線形空間で極限を考える、線形位相空間って考えるわけですよね。っていうふうに、どんどん抽象的になって、物の対象は何でもいいわけですよね。何でもいいんです。何でもいいんだけど、そのことが満たされれば、でそれが効率化されて効率になっていくわけですね。線形空間の効率とかってことは、それを満たすものは、全部 OK ってことですね、にあっていくわけですね。要はね、数学の勉強って何やってるかっていうと、こういうふうに抽象化していくわけ。これこそが抽象化なんですよね。で、抽象化だし、メタな認識を持つってことなんですよ。だからね、数学の勉強っていうのは、数学そのものがそういう営みなわけで、それを再体験していくのが数学の勉強ですよね。つまり数学教育っていうのは、その抽象化の過程っていうのを再体験させるってことが、実は数学教育の最大の目的なんですね、目標なんですね。だから、抽象化の過程って再体験させるわけで、じゃあなんでそれがいいかっていうと、抽象的な力を身につけると、問題解決力ができるんですよ。でね、これね、じゃあそのかけ離れた話かっていうと、大学受験でもそうなんですが、大事なわけですよ。つまりね、先ほど申し上げた通り、その全部その線形空間という観点を持てば、別にそのベクトル問題をベクトルとして解く必要もないし、数列の問題を数列として解く必要もないんですよね。だからその数学の各分野っていうのが、全然別の分野だけど別の方法でスパッと解けるわけですよ。で、そういう発想っていうんですかね、っていうのは、が自然に生まれてくるってことですね。自然に出てくるんですね。だから自然に出てくるっていうことが大事ですね。それはなぜかって言ったら、そのメタな能力、視点を持っているからですね。あるいは抽象化している訓練をしているから、そういう意図して訓練しているからなんですね。多くの場合、数学の、計算練習で終わっていることが多いんですね。で、計算練習はものすごく大事なんですね。大事です。特に大学受験だったら、もう積分計算は、もう九九並みだよと、私も生徒に言いますが、九九だからねっていう方をするんですが、もうそれがこうできなきゃいけないんですよ。だけど、それにとどまっていると、やはり解放力っていうのはつかないんですね。で、解放力ってどこで身につくかっていうと、あるいは数学の基礎を身につけなさいって言いますが、数学の基礎っていうのはつまりそういうことなんですね。 これ大事だから何度も言いますが、数学っていうものの営み自体が抽象化っていうことなんですよ。抽象化して進歩していく、抽象化の過程で新しい発見を生み出していくわけですね。あるいは新しい定理を生み出していくっていうことなんです。だから抽象化ってことがそもそも根本にあるわけですよ。だからじゃあ何のために数学を勉強するかっていうと、抽象化のその過程を再体験するためなんですね。そしてその抽象化する能力を再体験することによって、その抽象化の能力を身につけることですね。物事をメタに見る、そういうその能力を身につけるっていうことが数学教育の目的なんですよね。でそこをはっきり分かることですね。それをはっきり分かって、例えば直近の問題がね、大学受験に受かるってことだったらば、そういう視点で見ていくっていうことなんですね。で学問というものはつまりそういうものなんですね。まあもちろんこれは数学には限らないけど、数学がすごいのは結局その演算することができるから、物を作れる、この世を想像できるんですね。具体的に想像するその根本的なものに、根本的な力になり得るっていうことが、まあ数学の強さなんですね。だからまあいつも言う通り、将棋をいくら研究したってそれだけなんですね。やはりね、それだけなんですね。ここはね、ここだけ全く違うことなんですね。で数学っていうのはそれも現実を想像していけるわけです。ましてこれだけ計算機のそのハードが進歩していくと、もっとそれが言えますよね。だから数学ってものすごく大事だっていうことになると思います。でだからね、原点に帰って、その数学って抽象化する力なんだ、つまりそれを逆に言えば、その認識なり、その見方なりができているかどうかっていうのを試すのが大学受験なので、まあ、そのことを理解してほしいなと思うんですね。直近実はですね、これを話しようと思ったのは、生徒にですね、2017年の岡山大学の4番をやってたんですよ。理系の、ね、4番をやってたんですね。これぜひご興味ある方は見てください。この解法ってすごく難しい、すごく難しい問題ですけど、実は視点を変えるとスパッといきますね。で今の話は、そういうレベルの問題には特に有効なだろうなって思うんですね。でそれを分かってた子は、多分私とかにね、そういう訓練を受けたとこっていうのは、まあ難問で、まあ難問解ける必要ないんじゃないんだけど、まあ、スパッと解けちゃったでしょうね。ということですね。で、実はそれは現実の世界に出ても同様で、やはりこう抽象的な力っていうのは、メタなものを見ていくってことですね。あるいは、ベタなものを見ていくっていうのは別に言えば、上から見ているから、全然関係のないようなものでも関係にあるように見えていくわけですよね。でそういう意味でその物事の動きみたいなものをよく分かってくる、時代の動きも含めてね、よく分かってくると、そういうことをまあ目指しているっていうことなんですね。今日も暑いですが、ぜひ頑張ってやりましょう。ありがとうございました。